正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野由美子です。
8月14日月曜日の午後1時を回りました。お盆休みということはまだいらっしゃるかな。
そうです
ね、明日がお盆ですもんね。15日送り日、
そうです、13、14、15ぐらい、ね、
ぐらいですもんね、
はい、送り日入れたら明日ぐらいまで。
荻野さんお盆っていうのはどういうふうな過ごし方、はい、
親戚がね、私の兄弟がちょっと各地にいるのがちょっと集まってみたいな、
あ、いいですね。、はい、
そんなのぐらいですね。
そうそう、この時期にしか1年のうちでお会いしないっていう方もね、いらっしゃったり、親戚は特にそうかもしれませんよね。
まさきさんは？
うちもやっぱりあの親戚集まってっていうパターンですね。まあでもその1年のある意味一つの節目なのかな、
うん、そうですよね。
でみんな顔を合わせて、あ、元気だなってホッとするみたいな ね、そんなの毎年。でもそういう時期があるのは本当にいいもんですよね。
本当ですね。その時でもこれ、ご先祖様とね、
そうそう、よく考えたらご先祖様がみんなを、皆さんをこう集めてくれたわけですから、
そうそう、ね、
そうやって考えたらね、
はい、私ももう父母もね他界したのでね、こういう時にしか会えないなって思ったりするんですけど ね、
1年に1回ぐらいはちょっと昔のことを思い出して
ね、
うちの親父はこんなんだったなと。
でしょ。
本当にわがままなのかね、そういうのをこう思い出す。そうでもなかったんですけど、 でもまあ今思い出すといろんなことがね浮かんだりするので ね、なんかそういうタイミングってのは日本らしくていいかなとはすごく思いますけれども ね、
はい、
はい。さて今日はですね、素敵なゲストに電話をつないでお話を伺います、
はい。
まあ、特に私が非常に疑問に持ってるとか、皆さんも多分持ってると思いますが、その疑問ね、ズバリお答えいただこうということで電話をつなげましたので、ぜひ今日もねしばらくの間ですがお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会、2050年脱炭素社会の実現に向け、兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し、脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってとこに頼んで回収に来てもらい、 SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて今年の夏は本当に厳しい暑さがね、特に前半から続きましたけれども、
本当ですね、
35度以上の猛暑日の日数も全国的に記録を塗り替えようかというね、そんな勢いですよね。で実はこの暑さはですね、日本列島のみならず全世界に及んでいます。お隣の国中国でも先月の15日 52.2 度記録と、
とんでもない気温ですね。
まあ、地中海周辺やカナダでは熱波による山火事によって大きな被害が出ていたりします、は
い、ね、なかなか終わらないですよね。
南ヨーロッパではゲリラ豪雨、はい、大きな氷が降ったりとか、まあ、ある意味その地球がねここに来て本当に暴走しちゃってるんじゃないかなって、
いやなんか怖いぐらいですね。
まあ、こんな言葉をね気象予報士の私が使ってはいけないのかもしれないけども、お手上げ状態、
お手上げ状態
で、こういう時にですね、どうなっての地球って、唯一私の中でお伺いできる先生がいらっしゃいます。
この番組の顧問でもいらっしゃいます。そうそう、勝手に顧問にしてる。
思わず LINE をしましてね、
ちょ
っとお話伺いたいんですけど、心よく引き受けていただきました。今日のゲストです。
はい、皆様もよくご存知の方でございます。現在は東京大学未来ビジョン研究センターの教授でもいらっしゃいます、江守正太博士です。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ご無沙汰しております。
ご無沙汰しております。すいません、突然にご連絡してしまって、本当に伺いたいと、個人的にも伺いたいなということでね、連絡を取らせていただいたんですが、
佐々木さんがお手上げになったね、もう頼りになる先生ですね。
東京も暑いですよね。
はい、
なんかその江守さんは個人的にこの猛暑を乗り切るために新たな工夫を始めたとかいうのは何かあります
か？
ないですか？
日傘を差してますね。
最近はね、男性もね、はい、日傘をって言って偉い。それはもう取り入れましたか？
先越された
まだでしたか？
もう必須ですね。
全然違いますよね、日傘ね、はい、
もう一回あの日傘を使って歩くようになると、もうなんか日傘忘れると、はい、あ、暑いなっていう感じですよね。
ねえ、さすがです。
いや、本当それ実感だと思います。
はい、
でまずあの本題に、ね、入っていきたいと思うんですが、まずお聞きしたいのは、はい、その今 の、 その全世界的なこの、まあ、異常気象の状態で、江森先生はどのようにこう受け止めていらっしゃいますか？まず
ある意味ではですよ、
はい、
まあ、こうなることは分かっていたというか、
うん、
あの傾向としてはですね、気候科学者は世界の平均気温が、上がっていて、これからも上がり続けるということは分かっていたので、
うん、
まあ、その過程でこういう年が来るっていうのは、うん、まあ、ある意味で必然だったのではないかなと思いますね。
うん、特にまあ日本の、ね、この暑さについてお伺いしたいんですが、はい、まあ、いろんな原因が考えられると思うんですけども、
はい、
どのようなものが複合的に重なり合ってこのようなことになってしまってるんでしょうか？
ベースとして地球温暖化があると、
うん、
世界全体の平均気温が徐々に上がってきているというわけですよね。
はい、
でそこにその、まあ、年々の不規則な変動というのが重なっていて、
うん、
その年その年の天候のパターンによって暑かったりそうでもなかったりするわけですけれども、まあ、今年はあのよく言われるように、まあ、太平洋高気圧とそれからあのチベットからの、高いところの高気圧が重なるようにして居座って、
はい、
まあ、日本のまあ猛暑 の、 あの典型的なですね、あの天候のパターンになっているわけですよね。
はい、
ですのでベースが上がっているところに今年はたまたま暑いパターンが、重なって、
うん、
でまあ、もちろんその都市においてはさらに、ヒートアイランドですよね、都市の、うん、まあ、温暖化が重なっていますのでさらに暑いと、
うん、
いうことですよね、一般的に。
まあ、その夏っていうのは当然暑いわけで、その暑い夏が極端になる、まあ、気圧配置プラスのその温暖化でこの結果っていう感じでしょうかね。実は今エルニーニョ現象って起きてますよね。
そうですね。
これエルニーニョ現象って今までは日本に冷夏をもたらすというふうに僕もいろんなその気象庁のホームページを見てもそういうふうに実は書かれていて、過去もそうだったと、そういう例が多かったと。でも今年全く逆ですよね。
は
い、
そうです
ね。でここがその非常に困ってしまって全然冷夏にならない、でもエルニーニョは結構しっかりと続いていると。これはどういうふうに僕たちは捉えたらいいんでしょうか？
エルニーニョ現象というのは、まあ、熱帯の東太平洋の、まあ、海水温が上がって、まあ、世界中にその影響があのもたらされるんですけれども、
はい、
でまあ、日本の場合は冷夏になる、場合が多いという、
うん、
そのまあ、傾向であって、エルニーニョ年必ず冷夏になるというわけでは過去もなかったわけですよね。
うんうん、
それであの日本の天候に影響を及ぼすのっていうのは太平洋以外にもインド洋であるとか、
はい、
他の地域の水温の変動なんかも影響を及ぼしてくるので、
うんうん、
でまあ、今年の場合はインド洋の影響が大きいというふうに言われていますよね。
はい、
それによって、まあ、エルニーニョの年で統計的には冷夏の年が過去多いんだけれども、うん、今年は別の要因の方が勝って猛暑になってるっていう感じじゃないですかね。
なるほど。でですね、ここもちょっと僕はびっくりしたことがあって、特に北日本、北海道は特になんですが、あの、
はい、
結構夏場って日中の気温ね上がりますよね。40度超えたりという過去例もありますけども、
はいはい、
ちょうど先月の下旬あたり、あの朝の気温が全く下がらなかったというのは、はい、多分あの現地の方でもびっくりされたと思うんですが、これはやっぱり温暖化を意味しているっていうふうに捉えていいんですか？
それはどうなんですかね。僕はちょっとそれはちゃんと知らないんですけれども、特にその温暖化になったから急にそういうことが起きるっていうことは、
うん、
あまり考えられないので、
うん、
そのまあ夜間に曇っていたとか、
うん、
そういう要因があったのではないでしょうか。
なるほど。その場所でのそういう、はい、なんでしょう、規模の小さい現象かもしれないっていうこと。
そうですね。
なるほど。まあ、あの後半にはですね、少し世界的な動きについてもね、この後少しお話を伺いたいと思います。ここで一曲お届けしますので、ちょっと M さん休憩で。
ビートルズで Tell me why。
佐々木明さんの地球にいいこと、頑張ってね。
さて、少し世界に目を向けてみたいと思うんですが、世界的にさまざまな激しい現象が頻発していますが、はい、これらの原因はやっぱり地球温暖化っていいんでしょうか。
直接的にその場所で、今年そうなってるっていうのは、今年の天候パターンによると、いうことがもちろんあるわけですけれども、はい、日本と同じで、そのやっぱりベースに温暖化がありまして、
はい、
平均気温が徐々に上がっているわけですから、熱波の天候パターンが来れば、今までよりも、同じようなその気圧パターンが過去に来た時に比べて、ベースが上がっている分だけ、極端な高温の記録が出るっていうことですよね。で、山火事なんかもやはりそういう高温とか乾燥によってですね、燃え広がりやすく止まりにくくなるということが地域によっては起きてるんだと思いますし、それから激しい雨というのもですね、気温が上昇すると大気中に含まれる水蒸気が増えることによって、同じような低気圧が来ても水蒸気が多い分だけたくさん雨が降りますので、過去に比べてよりその激しい記録的な雨が降りやすくなっているというのが、もう世界的に起きているというのも、これもある意味で、当然そうなるよなという感じがいたしますね。
その年その年によって特徴、気候的な特徴があって、それにプラス温暖化でもっと現象としては激しくなるといった形ですね。
温暖化という意味ではもちろんそのベースが上がっているのは世界共通なの で、
そうです、ね、
関係しているんですけれども、天候のパターンもですね、これ大気はつながっていますので、その熱帯太平洋のエルニーニョが世界中に影響を及ぼすように、ある地域で例えば高気圧になると隣で低気圧ができやすいとかっていうのがこう世界中つながっていて、その意味でも関係があるといえば、連動して起こってるみたいな部分っていうのはあるんだと思いますけどね。
さらっと今先生ねおっしゃいましたけども、世界は大気でつながってるんですよね。ラジオ局の皆さん、
皆さんそこですよね。そうそう、大事なところ
だから、日本だけを見ていれば世の中全部収まるかっていうとそういうことではなくて、これは気象の世界だけじゃないかもしれませんけど、いろんな経済も政治もそうかもしれませんけど、でそれが特にこうやって一方的な温暖化が進んでいけばいくほど、ある年ある時になったら極端な現象が起きてしまうっていうのが今なのかなと思いますけどね。日本でもね、例えば今後最高気温40度がこう普通になってしまうような、
本当にこれは、
そのうちやっぱり40度超えに名前がつくでしょうね。
そうですね、今は35度超えが猛暑日という名前がね、割と最近つきましたけども、
そうですね、
確かに
酷暑日なのか激暑日なのか分かんないですけれども、
でも言葉よりもう体がついていきませんね。
でもあるタイミングでやっぱり生活スタイルをガラッと変えなきゃいけない段階って来るかもしれないですね。
もうだから本当に夏の日中は外で活動できなくなってきますよね。今話題になってますけど、甲子園の野球このまま夏にやるのかとか、ドーム球場にやった方がいいんじゃないかとか、
ドームとかね、ナイトゲームした方がいいんじゃないかとか、
今年もちょっとそのクールダウンの時間を取ったりとか、実際に本当にいろんな取り組みはされてきてますが、
今はだからそのね、クールダウンのタイミング取るとか、水分補給をちょっと今まで以上にちゃんとやる、で、なんとかしのげた。でもこれはずっとそうなるかっていうと、ちょっと難しいかなって感じでしょうかね。
そうですね。
ね、本当に。
こういうのを経験することをきっかけにして、例えばその世界的にというか国レベルでというか大きな動きにつながる可能性って、江森先生どういうふうにお考えですか。なかなかそういうふうにはすぐにはいかないでしょうか。
今年は結構一つのきっかけになるかもわからないですよね。国連のグテーレス事務総長が、グローバルボイリングっていう言い方を、地球沸騰だっていう、もう地球温暖化どころじゃないっていう言い方をしたのが、結構日本でもいろんなところで引用されていて、世界でも、結構反響がありますよね。グテーレス事務総長っていうのは毎回なんかいろんな言葉で独特の表現で警告をするんですけど、今回は結構ヒットしたなというか人々が反応してる感じが しますね。それぐらいやっぱり、まあ、皆さんの実感が世界中であるんだと思いますけれども、
うん、
ですのでこれはやっぱり序の口なんですよね実は、
はい、
今後長期的に見ると今年より ひどい夏が、うん、まあ、何年かするとまたやってくるっていうのは確実なわけなので、
うん、
でそれがあのずっと続かないようにどっかで止めなくちゃいけないということを考えると、
はい、
まあ、いわゆるその、まあ、脱炭素化という温室効果ガスの排出を世界であのゼロまで下げていかなくちゃいけないということを、うん、まあ、世界は目指しているわけですけれども、
はい、
そのことをですねやっぱりその再認識する機会にしないといけないですよね。
あのそういう意味でも今ネットなどを見てるとその今の異常な気温の上昇は、まあ、天気予報という、ね、枠の中で、
はい、
あの今の気温の上昇は気候変動も関係しているんだという解説をね関連した情報としてあのお伝えするべきじゃないかみたいな意見を結構目にしますが、はい、それもそういうことですよね。
いやそうなんですよ、
うん、
でこれがなんか前々から言われているのは日本ではその関連付けて報道されることがあの、まあ、ヨーロッパとかに比べると少ないというふうに言われていて、
はい、
で正木さんは頑張ってらっしゃると
思いますけれども、そう頑張ってるつもりなんですけど
、はい、
でもなかなかね、
う
ん、
そうですね、
うん、
でやっぱりあの気象キャスターの方がですね自分の判断で、はい、あのお話になるっていうのはやっぱり限界があると思うので、
うん、
やっぱりそれもっとそういうふうに報道してほしいと思った人々が声を上げて声を届けて、
うん、
で番組の方針としてもっとそういうふうにしてもらうとか、
うん、
っていうことが、起きてほしいなっていう、うん、なんか最近ネットで署名が始まってますね。
あそうですか、う
ん、はい、
あのその気象報士も気象予報の勉強はするけれども別に気候についてそんなに突っ込んだ勉強はあの義務としてもないしですもんね。あの僕もだから自分で勉強してその基本的には今地球がこうなってるこんな事実がありますこんな予測が世の中にありますっていう話しかせざるを得ないんですけどでもそれだけでも十分ですよね。
はい、
うん、
ありがとうございます。
あこちらこそありがとうございます。
はい、
あの最後にあのじゃあこんな世の中というこんな自然の流れの中で、まあ、そのこれもね当たり前のことかもしれませんけどもやっぱり私たちがやらなきゃいけないことっていうのは温暖化の原因となるものをなるべく出さない取り除く、
はい、
その生活にすると。
そうですね、
うん、
まあ、まずある意味で言うとまずその前に皆さん身を守っていただきたいというか、
うん、
適切にエアコンも使っていただいて熱中症にならないように気をつけていただく必要がまずありますけれども、
はい、
その上で社会があの温室効果ガスを出さない社会になっていくっていうことを、
うん、
その必要があるんだっていうことを理解して、
うん、
まあ、そういうふうに社会が変わっていくことを応援してほしいというか後押ししてほしいというかですね、
はい、
はい、
そうですね、
そういうのが大事かなと思います。
はい、まだまだお伺いしたいことがありますが、うん、また次回すいませんお声かけさせていただきます。
お忙しいかと思いますが、
はい、すいませんお忙しい中、ね、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お願いします。ありがとうございました。本日のお客様は東京大学未来ビジョン研究センターの教授でいらっしゃいます江守正太先生でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会2050年脱炭素社会の実現に向け兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな。油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってどこに頼んで回収に来てもらい？ SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて番組にもですね、さまざまなご意見ご感想などいただいておりますが、はい、今日は少し紹介させていただきます。
そうですね、もういつも皆さんたくさんメッセージありがとうございます。
ありがとうございます。
その中からお一つですね、
はい、
ペンネームはヒルアンドンさんからいただきました。これをご紹介させていただきたいと思うんですけれどもね、はい、ヒルアンドンって正木さん、
うん、
この意味はちょっとぼーっとした感じ、お昼にアンドンついてる感じのポヨンヨンヨンヨンっていうイメージじゃないですか、
はい、
このペンネームとは裏腹にですね、
もう中身はすごい素晴らしい、
素晴らしい
いろんなご意見をいただいて、これ全部扱うと多分番組3本分ぐらいになりますので、
ちょっと別途なんかしないといけないぐらい、ね、ちょっと語りたいぐらいなんですけど、はい、この方とね、いつも楽しくツッコミを入れながら聞かせていただいております。
ありがとうございます。
で、まあ本当いろんな問題をね、プラスチックのこととかも書いてくださってるんですが、エネルギー問題もね、まさき様の各自での講演会も末席より応援いたしておりますというので締めくくってくださってて、本当にね、あのヒロアンドンさん、ありがとうございます。これはまたいろんなスタッフとですね、関係者ともいろんな取り上げ方をこれからできたらなと思ってますので、
はい、
あのまたまたこと、ちょっとね、あの別途取り上げたいと思いますが、こんな風に皆さんからもいろんなメッセージをね、あのご意見として番組の感想だけじゃなくて、こんなことを考えていますとか、こんなことを取り上げてほしいとか、そんなことでも正木さんいいですよね。
はい、はい、もうどしどしお寄せください、
ね。
はい、
おはがき、お便りの場合は郵便番号650-8580、ラジオ関西正木明の地球にいいこと、ファックスでは078-361-0005、メールではまさきアットマーク jocr.jp、 こちらまでお寄せください。お待ちしています。
皆さんお待ちしております。
さあ、それとですね、今月からね、プレゼントがちょっと変わりました、
はい、
皆さんにはエコバッグをプレゼントしたいと思います。ラジオ関西特製の Listen to me ってね、いうロゴも入ってますからね
ちょうど ね、持ちやすいサイズかな、
本当に、ね、
大きすぎず小さすぎず、はい、
男性でも女性でもね、うん、あのしっくりくるかあの感じですね、
まあ、A4 入る、
はい、きなりのちょっとね、
うん、感じでしょうかね、
いい感じです。はい、はい、皆さんぜひね、いろんなご意見とメッセージをお持ちしていますので、よろしくお願いします。
ということで、正木明の地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りしました。